podcasting services provide a convenient, integrated way to make Update Studio.
どうも、大阪から、こんばんは。
こんばんは。
どうですか？
大阪はひどいです。
大変なことやってますね。
大阪えぐいっすわ、ほんまに。一本も出てないですからね、外。
今日は4月の15日ですけど、1200人ぐらいみたいですね。は
い、いやー、ほんまにやばいっすよ。なんか。
高校もどっか閉めるとかっていうのはニュースになってましたけど。
あ、高校ですか？
はい。
いやー、これだから、新種がおるんですよね、新種が。
新種がなんか増えてるみたいですね。
これなんかもう、終わる気配ないっすね、マジで。
でもGoogle の、AI の感染者予測のやつでいくと、多分今週末から来週末ぐらいが頭で減っていくような動きを見せてましたけどね。実効再生産地がもうピークを4月の頭ぐらいに打ってるらしくて。
あー、なるほど。
まあその通りになればいいですけど、真実はその時にならないとわからないという感じです。
いや、ほんまに。京都はどんな感じですか？京都もマンボウが出たっていうニュースは見たんですけど。
京都は少ないですね。理由は知りません。
なんか、出歩いてる人とかやっぱ変わりました？変化あります？
普段は、だいたい会社に行くのが11時とかぐらいでちょっと遅めなんですけど、僕は。
はいはい。
今日ちょっと仕事の都合で早めに行かないといけなくて。
うんうん。
まあ、8時台ぐらいの電車に乗ったんですよ。
お、
引くほど人乗ってましたね。いわゆる満員電車で本当に。大阪方面から京都の阪急電車だったんですけど。
はいはいはいはい。
もう押し込まないと入れないぐらいの感じの電車で、めちゃめちゃストレスを感じながら今日は通勤したので、気分が下がりました、それは。
やっぱ満員電車、なんかしばらくちょっとこう体感をしてないんですけど、この前ちょっと土曜日、大阪行くのに電車乗ったんですよ。僕は一駅なんですけど、なんていうんですか、京都方面、まあ、前原方面から来る人たちが結構多くてですね、休日でも。
はい。
ぎゅうぎゅうやったんですよ。こんなに休日で移動する人いるんやと思って、やっぱ、休日でも出歩く人増えてるんやなっていう感覚が若干ですけどありますね、今。
あ、そうですね。あったかくなってきたんで。
ね。いやいや、まだまだ収まんないですけど。
ワクチンは打ちました？
打ってないっす、打ってないっす。
早く打った方がいいっすよ。
打ちました？福永さん。
いえ。
なんか、打った人のテンションで喋りかけてくるのやめてもらっていいですか？いえって。いや、打ちたいっすよ、早く。
はい。
でもなんか、怖いっすわ。いいニュース聞かない
んで。最近読んだやつで、現在私たちが並んでいる途方もなく長いワクチン待ちの行列についてという、ノートの記事がありまして、
はいはいはい、これですね。
はい。まあなんかいろいろ話題になってる通り、本邦はなかなかワクチン接種が進んでないみたいでですね。
はいはい。
他国と比較してもなかなか厳しい数字ではあるんですけども。人口100万人あたりの接種速度1日あたりですね。がアメリカは1万120人に対して日本は517人。
っ
ていうのが4月の真ん中ぐらいのデータでありまして。
ああ、これですね。510年。うわ、ほんまや。
はい。断トツの遅さであるという話があり、辛いなという気持ちになってますね。
なんかこの辺、あれですよね。ちょっとこう、慎重ですよね、日本は。特に。
まあ慎重というか、少し前にあったニュースで、日本で、はい、まあこう、打ちますって予約をして、余った分があるじゃないですか。
はいはいはい。
ワクチンを針で取って、で、まあ何回か打てるわけですけども。
うん。
で、こう、今回のそのコロナのワクチンって結構保存状態がシビアなので。
はいはい。
ダメになっちゃうんですよね、すぐに。
保存が効かないですね。
そう。で、余った分はまあ捨てますというのを日本はやってるみたいなんですけど、アメリカとかだと、余った分は、空き出ましたわっていうので。
はいはいはいはい。
アップルでいう当日ピックアップ在庫ありますみたいな感じで。
めっちゃわかりやすい。
それで接種と予約をすれば、はい、受けるっていうのもあって。だから1日250万とか300万件ぐらい売ってるみたいなんですね、
はいはいはい、
向こうは。
めっちゃ売ってるじゃないですか。
すごいっすよね。
それやっぱあれですか？だから当日ピックアップがあるから。
まあっていうのもありますし、多分もう全国的に
インフラが整ってるってのもあるんですよね、多分こういうの。
まあ多分州によって差はあるとは思うんですけど、もう若い人もどんどん打っているみたいですね。
へえ。いやー、確かに僕らはいつ打てるんかって言われたら、なんだかんだでちょっとね、半年後とかになりそうで、ね、予感がしてますけど。
早く打った方がいいと思いますよ、マジで。
確かに早く打って旅行行きたいな
ぁ。ね。
いや、マジで旅行行きたい。
デジャブ。で、その、COVID 絡みの話をすると、
はいはい。
アンナチュラルっていうドラマがあってですね。知ってますこれ。
知ってます、知ってます。うん。なんか古い、まあ古いっていうほど古くはないと思いますけど、結構前の、なんか石原さとみが出てましたよね。
そうです、そうです。出てます、出てます。で、
はいはい。
まあ、例によって、私の家にはテレビがないので。
うん。うん、そうですね。ない。
邦ドラマは基本的に見れないんですけど、今、Amazon プライムで見れるんですよ。これが。
なんか珍しい。福永さんがアンナチュラル。ちょっとこの、なんですか。日本のドラマっつったらいいんですかね。
まあ基本的に見ないですからね、そういうのは。
うん。
いや、で、まあなんで見るかって言われると、1話を見てくれと言われたんですよ。
おう。
とにかく1話を見てくれと。面白いから。
とにかく。
で、わかりましたっつって1話見たんですけど、まあアンナチュラルって、アンナチュラルっていうのはアンナチュラルです。不自然死。
うんうんうん。
した人を、解剖して、真の死因を探っていくっていうストーリーで、
はいはいはい。
で、エピソードが10個ぐらいあるんですけど、まあそれぞれは全部一応、ストーリーとしては独立している。
はい。
不自然死が解明されるっていうのが、こう、別の遺体の話になってるんですけど、エピソード1が、ちょうどこの感染症の話なんですよ。
ああ、だから今とちょっとリンクするところが。
そうそうそうそう。で、なんか国外で、感染症が流行ってる国外に出張して帰ってきた人間が、死んだのが実はその感染症のせいやったっていうのがあったんですけど、
はいはいはい、
それをなんか持ち込んだで遺族がめっちゃ責められたりとか、
はいはいはい、
あと病院でクラスターが起こってたけどそれをひた隠しにする病院があったりとか、なんか感染症にまつわることが結構、ああ確かにこういうのあるあるみたいな感じで結構リアルに描かれていて、
はいはいはいはい、
予言的やったなと思いましたけどね。
いやー、なんかだって過去にもありましたね、その青森かどっかでそのコロナ感染してこっち来てなんかすごいこうひどい待遇されたみたいな話、
うんうん、
去年ちょうど去年ぐらいにありましたよね。
うん、あったね。
なんかあれですね、未来予知してたんちゃうかってぐらい当てはまってますけど、
うん、なかなかね面白いと思います。
まだ1話しか見てないですか？
ね、2話ぐらいまで見たかなって感じですね。
おー、ね、今んとこ、どうですか？面白さで言うと。
まあまあ面白い。
おー、2話なんでね、まだ。12話ぐらいまで多分あるんですよね、13とか。
10話までですかね。
10か。
はい。まあおすすめですよ。Amazon プライム入ってると多いと思うんで。
確かに。今っぽいんでね。
はい、今っぽいですね。
アンナチュラルね。
はい。さて、今日は、あれですけどね、先日DMM の 70% オフクーポンみたいなのがありましたけど。
あったあった。
買いました？なんか漫画。
いや、僕買ってないですね。
あ、買ってないの？
はい。なんか買おうと思ったんですけど、なんか今特段この買って読みたい漫画がなくて、
うん。
聞けばよかったなとは思う。ちょっと後悔。まだ続いてるんでしたっけ、あれは。
いや、多分もう終わりましたね。
もう終わりましたよね、確か。
はい。
いや、なんかその友達がね、買おうかなと思ってて、いいのあるみたいな話で、なんか聞いてたな、記憶してて、ああ、そっか、と思ってたんですけど。まあでも、漫画喫茶で、最近ね、こう、温泉とか漫画喫茶行ってバーって読むんですよ。で、買おうと思う漫画が今のところなくてですね。もったいないことしたな、
まあ。昔はね、何回も読み返してたけど、今はもう一回読んだらいいかっていうのは多いからね。
いや、そうなんですよ。なんか、その辺も、なんか変わってきたな、ちょっと思ってて。この前までは漫画ちゃんと買ってたんですけど、うん、今はそうじゃないくなってきてるなっていう。読み返さんくなってきてるんですよね、やっぱ。
ちなみに僕は10冊ぐらい買いました、これで。
お
ー。残りも買うかなと思ったけど、なんか知らん間に切れてしまったという感じで。
ちなみには何買わはったんですか？
ね、愛の遺伝子っていう、愛は AI なんですけど、AI の遺伝子って書いて愛の遺伝子っていう、
はいはいはい、
SF の漫画を買いましたね。
へぇー。あ、これか。AI って書いてね。愛の遺伝子。なんか、銃持ってますけど。
まあ、端的に言うと、SF 版ブラックジャックみたいな感じですね。
はぇー。あ、これな、医療の、医療系ですか？
うん、そうですね。なんか、ドラマで言うと、ブラックミラーとかに多分近いと思うんですけど。あ、
はいはいはいはい。え、ブラックミラーって。
あの、ネットフリックスの。
そうですよね。
なんか AI、ヒューマノイドと人間が共生するテクノロジーが超発達した社会で、いろいろ起こるいざこざとか、なんか人間ってなんだろう、AI ってなんだろうみたいなところの、割と哲学的なテーマが取り扱われてるやつですね。なかなか面白いです。
やっぱこう、福永さんがから聞く漫画が結構 SF っぽいのが多いなっていうのあるんですけど。
まあ偏ってますから、好きなのは。
やっぱその漫画たちとこう比べて違うところとかっていうのはあります？今回の愛の遺伝子は。
あ、普通の SF 漫画とですか？
はい。
あ、なんかね、ストーリーは結構あっさりしてるんですよ。
ほうほう。
めちゃめちゃなんか事件を起こして人が山ほど死んでみたいなシーンはないんですけど、ほんのり考えさせられるストーリーが多いって感じですね。
なるほど。
ほんのり。あの、子供が読んでも結構面白いと思うし、大人が読んでも面白いと思います。
愛の遺伝子ってこれどこで知ったんですか？
結構読んでる、あ、間違えた。結構ずっと聞いてる、リビルド FM っていう。
あ、はいはいはい。
やつがあって、それの、あの、パーソナリティの宮川さんっていう人が勧めてて。これを機に買ってみようと思って、読んでみたって感じですね。
はいはいはい。やっぱこう SF 系が福永さん多いんですけど、なんか、偏ってるのには理由があるんですか？その意図的に、偏らせてるんですか？
いやー、でも、この話しますけど、こう、個人的にグッとくる漫画ってどういうのがありますかっていう話になると、まあ、意外とほとんど SF は上がらないっていうのがありますけどね。
まあ、そうですね。ちょっと文脈違うかもしれないですからね。グッとくるかって言われたら、うん、まあ、SF にも、ね、グッとくるやつは、ありますけど。
まあ、小説とかやったらありますけど、なんか漫画はどうなんやろうなっていう。
確かに、漫画は。
ありますね。わあ、面白いっていうのと、うわ、刺さるものがあるっていうのはなんかちょっと違う観点な気がしますけど。
確かに僕も漫画とかはその一話読み切り系でしかあんまり SF って読んだことないかなってぐらいですね、今。
うん。
小説はあるんですけど。ね、逆に漫画へと変わってくるんですね。また読む思考が。
そうですね。なのでまあ今回は小さい頃から触れてきた漫画っていう縛りでこう、良い悪いというものではなく、こう、グッとくるポイント。
はいはいはい。
も含めて、どんなんがありますかって話なんですけど。
うんうんうん。
まあ、じゃあ先にいくつか紹介してもらってもいいですか？
あ、了解です。まあ今回これをテーマ見てですね。まあ正直ですね、まずちょっと選べないぐらいあって、なんかこう、福永さんがね、ちょっと前とか新作っていう風に感じ書いてたんで、まあ僕の中でのちょっと前っていうと、まだね、23歳で、ちょっと前もクソもないなと思ったんですけど、金色のガッシュベルですね、まず1個目が。
ほう。
で、まあ、ナルト王道っすね、
うん。
で、声の形っていう漫画と、あと最近
だと。これなんか映画かなんかなってなかったっけ？
あ、なってました、なってました。
なってたよね。
はい。まあ、ただ絶対漫画の方がおもろいっていう感じですね、うん、これは。で、最近やと、左利きのエレンとか、キングダムとか、なんかこう、わかる人やと、なんか、あ、大味どこやな、みたいな感じのところと、あと、最近めっちゃええなと思ったのは、ビースターズ。
うん。
ですね。歌で知ってる人もいるかもしれないですけど、夜遊びの曲でね、怪物とか、優しい彗星でしたっけ？
あ、
怪物、
はい、ありましたね。
優しい彗星も、テーマソングになってるんですね、今。ネットフリックスがなんかで多分、ビースターズって、アニメでやってるんですよ、今。
うんうん。
で、僕、漫画で読んでて、あ、アニメ化されたんやってなった時に、その主題歌で夜遊びが、怪物っていう歌と、あと優しい彗星って、全部このストーリーに合わせた歌やって、僕も個人的にめっちゃ好きな歌なんですけど。
あー、なるほどね。書き下ろしてんのね、そのために。
あ、そうそうそう。
ほ
う。っていうのもちょっとあってですね。まあ、今回この漫画の回があって、まあ、ちょっと触発された感は否めないですね。なので、ビースターズは。うん、あれでもいい。まあ、普通に、面白いです。草食獣と肉食獣、が共存してる世界なんですけど、 結構こう動物的本能とか、でもこう人間的な心みたいなところもあってですね、結構こう複雑なこう感情が入れ混じってる中での青春、まあ動物の青春物語っていう、なんていうんですか、こうカオスなんですよね。中身が、よう見ると。この優しさは友情としての優しさなのか、それとも動物的なものなのか、なんか、こう本能で関わってんのか、なんかこう、心で建前としてこう関わってる友情なのか、みたいなところの、なんか人間社会を描写しつつも、なんかこう動物としての、こうリアルというか本能、人間としてのリアル、みたいなところを考えさせられる。めちゃくちゃ面白いんで、これ良かったっすね。なんか、久しぶりにこう、なんか新しい形の漫画読んだ感じがすごく僕はしましたね。
確かに設定が結構今までにない感じではありますね。
で、あとまあなんか、ちょっとこう、絵的な話で言うと、板垣パールさんっていう人書いてるんですけど、あれなんですよ。バキの、板垣先生の、娘さんかな。
あ、そうなん？
そうそうそう。板垣圭介さんの、父親、娘さんが書いてはるので、なんとなくね、いや、これはまあちょっと分かれるとこかもしれないですけど、なんかこう、バトルシーンとかあるんですよ。やっぱ動物の世界の中で。
うん。
そこがね、なんかこう、めちゃくちゃ激しい。
やっぱ監修してんのかね、そこら辺は。
いや、多分知ってると思います。見てる人は分かると思うんですけど、グロってなるときありますかね、普通に。
ああ、本当に。
はい。その辺とかは、やっぱこう、ああ、親子なんかなって思っちゃう瞬間もちょっとあってですね。まあ、バキ好きは、すごくいいかもしれないですね。戦闘シーンも。なんか甘っちょろくない感じですね。
でも、なんかそんな、あんな、筋骨隆々な体を描いてるわけではないんでしょ？
あ、ちゃいますね。動物的な、でも、なんですか。
なんかありえへん形のヒッティングマッスルとかがあったりはしないでしょ？
ないですね。まあね、狼とか熊とか出てくるんで、まあ、そいつたちのこう動物的なこの身体能力というか、こう力強さの描写がすごくリアルやなって思うところはあるんですけど、
うんうん、
バキらしさっていうかね、いい意味でよくわからへん、こう、腹筋、筋肉、血管みたいなのはないです。
ああ、さすがにないか、それは。
それはね、やっぱね、パパさんの方が顕著に現れてますけど。
なるほど。
はい。まあ、僕の中では、このあたりですかね。ほんまに、もろにこう、グッときたなーって、まあ、ここ以外のやつとかでも、もちろんたくさんあったんですけど、僕はやっぱこの、ガッシュベルとかね、めちゃくちゃこう、もうまさしくグッときたなっていう、漫画の中の一つですね。
キングダムはちょっとあれかもしれないけど、でも、まあ、グッとくるポイントがやっぱり、なんか、温かみがあるよね。
ああ、僕の全体通してって感じですよね。
うん、そうそう。
いや、それ思いました。僕もね、こう、チョイスしててね、自分で思いました。
やっぱりこう、最後は、いい形で、報われる話が多いね。
確かに。確かに、ほんまにそうですね。まだ、進行中のやつとかもあるんで、なんとも言えないですけど、今のところ、胸クソ悪いやつないですね。
まあでも、そういうやつの方が少ないかもしんないけどね。
確かになぁ。この辺はね、僕、ちょっとこう、グッドは来てるんですけど、まあ、同時にこう、福永さんのやつをこう見ながらですね、あ、チェーンソーマン、なるほど、とかちょっと思って、グッドは来たけど、これ入ってくるやなって思いましたね。この辺のこう、違いとか楽しんでました、勝手に。
うん。でも、まあそうっすね。古いやつで行くと、僕は一個悪滅ってやつをあげたんですけど。
ああ、福永さんからよく聞いております。
これあんまなんかメジャーじゃないんやけど、これはね、すげえ面白いんですよね、マジで。
これはね、福永さんからしか聞いたことないですね、今の。
ですよ。いや、なんかあんま知ってる人いないっていうのはあるんですけど。
なんかちょっとこう、あれですよね。グロい感じのものもあって。
そうですね。なんか、まあ、ストーリー簡単に言うと、悪滅っていうダークヒーローが悪い政治家を殺していくって話なんですけど。
ねえ、もう、この今の人分で絶対爽快やなって思いますけど、ね、誰しも。
そう、しかも、その殺すときに、一人ずつ、お前はこういうことをしてるのが悪いっていうのを説明しながら、お前やってること悪やろ？はい、すいません、悪でした。じゃあ殺す。みたいな、そういう話なんですよ、全部。
なんか、あれっすね。なんか、こう、グリグリグリってこう、ほじり倒してから、最後パーンっていう感じですね。
そうです、そうです、そうです。
いやー、えぐいな。
で、 さっきにも話出ましたけど、バヒって結構ストーリー中に、まあこれはほぼ実在の人物でしょうっていうのが出てくるじゃないですか。
そうですね。
名前ちょっと変えてるけど、もうそれでしょっていうのが出てくるじゃないですか。
オバマさんとかね。
そうそうそう。
オバマじゃなかったと思うんですけど、名前が
微妙にね、名前変わってましたけど。
ね、出てましたから。
はい。悪滅にも出てきます。
ほうほうほう。
ほぼ実物やんっていうのが、小泉元総理とか。
はいはいはいはい。
あと、田原総一郎さんが出てきますね。まあ、なんなら朝まで生テレビが出てくるんで。一個のクライマックスのシーンは、朝まで生テレビで公開収録中に悪滅が、政治家一人さらって、
はいはいはい。
地上波で自分の罪を告白させてから殺すっていうシーンがあるんですよ。
えぐいえぐい。それはだから、そういう、だから実際にあったものに対して、なんか、その書いた時は鬱憤みたいなものがあったんですかね。なんか政治に対するものに。
でもまあなんか、悪滅っていうぐらいなんで、悪を滅する悪滅なんですけど、まあ人を殺すのもそれは悪なわけで、ね、どっちがどうなんっていう、なんかちょっと、
はいはいはい。
そういう問いかけもあったりとかして、なかなかおもろかったですけど。
まあ目には目を理論ですからね、多分この漫画って。
そうなんですよね。で、あとは、まあ、チェーンソーマンも、まあ、チェーンソーマンはめちゃめちゃ面白かったですね。最近の話ですけど。
チェーンソーマン面白かったですね。
いや、めちゃめちゃ面白かったですね、本当に。
ここ最近で一番面白かったんじゃないですか、普通に、チェーンソーマン。
はい。宇宙一面白い漫画だと思います。
ね、宇宙一って書いてますからね。
はい。いや。まあ、悪滅のテーマが悪であれば、多分、チェーンソーマンのテーマは、愛とは何かみたいな話でしょうね。
確かに。確かにチェーンソーマン愛っぽいですね。
前作のファイヤーパンチもなんかそんな感じありましたけど。
まだ読んでないわ。そうや、ファイヤーパンチ買えばよかったな。
まあでもチェーンソーマンとかもなんかラストとかは、ああ、そういう感じの終わり方みたいな話をするじゃないですか。
ねえ、うんうんうん。
結構、ああ、なるほど、みたいなね。
はいはいはい。
まあなるほどじゃないけど、えっていう部分もあるけど。
まあ誰一人としてまともなキャラいないじゃないですか。
全員クレイジーやから
ね。全員頭のネジぶっ飛んでるやつじゃないですか。
うん。まともなキャラいたかな。ビームぐらいはまとまった気がするけど。
なんか僕ね、一個、この絶対他の漫画ではないなっていうところがあって、おそらくですけど、すべてのキャラにこの恐怖っていう感情が著しくこう、欠損してる。
してる。そうね。
この設定がおもろいなって思って見てて、なんか読んでてこの、恐怖心で共感するところが一切ないっていう。
まあ、モブキャラがビビるシーンはあるけどね。
で、あとはその。
まあ、それはモブキャラやからね。
いや、マジで。ほんまにそうですね。あとは、週刊少年ジャンプで、あれを連載するっていうことに、なんかこう、ただなるのこう意味があったんやなっていう。
すごいね。
だって少年誌からですからね、どこまで言っても鬼滅の刃とか、約束のネバーランドとかね、いろいろあった中でのこう、仮にああいう感じがこう、別の雑誌とかでね、連載とかしてたんやったら、なんとなく、あ、はいはい、こんな過激な感じでね、ちょっとこう、うわーって。
まあ、ジャンププラス枠やもんね、ほんまはね。
ねえ。
じゃあは、なんだっけ、ヤンジャンか。ヤンジャン枠やもんね。はいはいはい、はい。本来ならね、はいはい。ジャンププラスじゃなくて、ヤンジャン枠。
あ、
で、あともう一個は、これは、そんな新しくないですけど、ゼットマンっていう漫画があって。
ゼットマン？
はい。
これも、古いんですか？
ね、一応、チェーンソーマンみたいな感じで、第一部完ってなってから、今で10年ぐらい。
はあ、なんかガンツみたいな。
経ってるっていう、いう話ですね。で、桂正和っていう。
あ、はいはい。SF の、ね。
はい、人が書いていて、まあ、もともと映画好きやったんで、っていうのはありますけど、ストーリーもなかなかいいですね。テーマはなんか正義とは何かみたいな話をずっとしてるやつで。
おー、なんかあれですね。若干悪滅と似てる感じもありますね。
そうですね。まあ詳しくは読んでもらったらいいんですけど、なんかモンスターがいっぱい出てくるんですけど。
はいはいはい。
いや、ちょっとこれ話すのめんどくさいな。
あ、まあざっくりと
で。スケールがでかくて、はい。
あれなんで。
まあモンスターが人間と共存してる社会なんですけど、モンスターはモンスターにならないように頑張ってるんですけど、
はいはいはい、
モンスターは滅しないといけないとか、でもモンスターはモンスターではなくて実は進化した生物であるとか、まあいろいろあってですね。
この辺、なんか、
読んでみることをお勧めしますね。
グッとくる ポイントっていうのは、なんか僕と全然違うなって思ってて、この違いが、すごく楽しいっていうか。
うん、そうね。
多分っすよ。
はい。
なんか、この僕のグッとするやつのものは、なんか10人中8人、9人ぐらいは、はいはいはいって、なんかこう、なるほどね、みたいな感じになると思う。
いいよねってなる。
福永さんのやつで、こう、グッとくるっていうのが、なんか僕はちょっとこう、シンプルにこう、気になる興味があって、どこにこう、グッとくるんかなっていうのがすごく気になります。まあ、読んでないものもあるんで、あれなんですけど。
なんか、千原くんが挙げてる漫画は、まあ、ある種王道の漫画が多くて。
はいはい。
それこそ、ジャンプで出てくる、努力、友情、勝利、みたいな。
はいはいはい。
テーマのやつが多いですけど、これはまあ、それ以外の方法で、こう、訴えかけてくる漫画が好きなんかなと思ったりしますね。
なんか、それは、あれですか。なんか、ちょっとこう、天の弱的な感じでってことですか？
まあ、確かにそれもあるかも。別に読んでないわけじゃないから。し、努力、友情、勝利の漫画も、まあ、いいなとは思うけど。
はいはいはい。
そうじゃないのもなんか面白いなとは思いますね。
確かにね。どれもストーリーの中に全部その、僕のやつって、なんか、一回、こう、なんていうか、マイナスからスタートしてる主人公多いなっていう
、まあ。ああ、そうっすね。
なんすかね。まあ、基本的にこう、漫画の構造的に、それがね、一個の型みたいになってるのは、もちろんではあるんですけど、そこからこう、何タームかに分けて、成長して、またこう、挫折して、またちょっと盛り返してきたけど、もっと挫折して、で、周りの人に助けられて、みたいな流れのストーリーが、結局なんか僕一番こう、グッとくるなーって思ってて、なんか振り返ってたんですよね、今。
でもアクベツもチェーンソーマンも Z マンも基本的に主人公はあまり報われないストーリーではありますね。
確かに。全然報われてないかもしれないですね、チェーンソーマンとか。
最後、最終的に、折り合いをつけて生きていくみたいな話が。
はいはいはい。
多いんかなっていう。まあでも、まあそこかもしれないですね。結局、いやそんなもんやんっていうふうに思うんで。
確かに。それがリアルやからなんですかね。そこにリアルさを感じるんですかね。
そうかも。努力、友情、勝利系はなんかちょっと寒く感じてしまうかもしれないですね。
確かにな。なんか、ここに載ってる僕の漫画で言うと、まあまた左利きのエレンとかキングダムは、ね、終わってないし、ビスターズは最近終わりましたけど、声の形とかは、ハッピーハッピーな感じじゃないですね。確か。
あ、そうなんや。
はい。確かラストシーン、いや、あれ最終回、何やったっけな。まあ、なんか主人公がね、結構この、もともとこの耳の障害あった、こう、いじめてた、みたいなところがあるんですけど。で、それでずっとこう、追い目を、感じていきの。で、最後みんな同窓会で会うんかな。なんかその、小学校とか、中学校の時にこう、いじめてた側の人間だったんだけれども、ちょっとこう、気が変わっていくとね、逆に自分がこう、避けられてしまうというか、いじめられてしまう、みたいなこう立場が逆転して、で、ある日こう、いじめてた人と再会して、なんかこうね、主人公のこう、心がだんだんだんだんとこう、変わっていくんですけど、最後ね、確かハッピーエンドみたいな感じじゃないですよね。なんか、あ、これで良かったんや、みたいな感じで終わるんですよ。
ああ、ふわっと終わる感じ？
はい。なんかね、あの辺が、すごく語る人で良かったなっていう声の形は。誰が読んでも、あ、これでいいんや、これで良かったよねっていう感じで終わるやつですね。ガッシュとか、ナルトとかってめちゃわかりやすい最終回なんですけどね。
そうね。
終わり方とか。
まあ終わり方も大事っすよね、でも。
だって。
終わりが良ければいいんですけどね。
終わり方結構多様っすな終わり方が多くなってきてるんちゃうかなと思ってまして。皆さん分かるところで言ったからのあれですよね。鬼滅っすよね。
ああ、はいはい。
あれって、バンバン後輩になって殺してきますからね。
そうね。
テンポよく、順序よく殺していって、ああって言って、ほんまに、なんかあの人もこの人も死んじゃうんやってなってって、最終的に、なんか、最終回間際で主人公ああなっちゃって、うわーってなって、どうなんねんってなったら、なんか結果ハッピーエンドで終わったんかなこれみたいな感じで終わるじゃないですか。
なんか受け継がれている何かがあるみたいな、そんな感じで。
そうそうそうそうそう。
ああ、そういう終わり方かと思いましたけどね。
なんかあれはあれで僕ちょっと新鮮したね。ずたずたにみんな死んでった後にああやって、なんかみんな前向いてます。意思を受け継がれてます。
まあ、ジャンプっぽいっちゃジャンプっぽいけどね。
まあそうっすね。ずっと気になってたんですけど。
はい。
言うても漫画って似てるもん多いじゃないですか。
多い多い、すごく多い
ね。まあ全く似てるかって言われると似てるものってなんだってなりますけど、なんかそうは言ってもね、昔にこういう漫画あったよねって話になるじゃないですか。
なんかね、呪術廻戦を見てるとそれすごく感じる。
あれですよ、ブリーチ。
ブリーチとかナルトとかぽいよね、すごく。
めちゃくちゃぽいですね。
ぽいよね。あ、なんかこう、ま、魔力というか、ま、あの呪術廻戦の呪術ですけど、が使えなくて物理に全振りしてるキャラって出てくるやろな、やっぱ出てきたみたいな。
はいはいはいはい。だからナルトでいうロックリーが主人公みたいになってる感じですかね。
あ、そうそういうこと、そういうこと。
はいはい、わかります。めっちゃわかりますね。
うん。でも多分だから、書いてる人が多分それを見て育った人みたいな感じになってるんじゃないですか、もう世代的には。
あー、なるほど。いや、めっちゃ思うんですよ、最近。その昔と、ここ似てるよねとか、あの漫画と似てるっていう漫画が結構やっぱり、ありがたいことにたくさんこう漫画を読んでる人って増えてきてるじゃないですか。なので、
うん、
なんかこれまで漫画って結構娯楽もんみたいなイメージが強かったんですけど、まあそれこそ鬼滅の刃筆頭になんかこれは、まあね、いろんなこう、論説する人とか、評論家とか、批評家みたいな人が、これは現代をこう捉えてるとか、なんかいろんな見方をして世の中にこう伝播したことによって、うん、漫画のこう見方みたいなちょっと変わってきてるのかなって周りでもこう感じてたんですけど。
そうね。なんかチェーンソーマン読み終わった後にさ、
はいはい、
これも YouTube のいいとこであり悪いとこなんやけど、
はい、
やっぱ検索履歴とかからさ出てくるわけ。
うんうん、
解説しましたみたいな、そうい
うはいはいはい、ありますね。
で、気になって見ちゃうやん、一個ね、
う
ん、
見ちゃう。
一個見ちゃうとさ、もうレコメンドがそればっかなってくるんだよ。で、気づいたんやけど、はい、チェーンソーマンのこと話してる YouTube の人めっちゃ多い。
あー、チェーンソーマンの YouTuber 動画結構ありました？
めちゃめちゃ多い。びっくりするぐらい多い。
何系が多いですか？ネタバレが多いですか？
ネタバレとか解説が多いね。
あ、なるほどね。
結局チェーンソーマンってなんかもう、ありえへんぐらいのスピードでストーリー進んでいくから、
うん、
パッと読んじゃうと気づかへんところとか、なんかこういう意味が込められてるけどそれ気づきましたみたいなところとか、ここの描写ってこれが元ネタなんですよとかっていうのがなんかめっちゃあって、
はいはいはい、
そういうのの解説が多いですね。めっちゃ
なんかそういうの、まあ、
すげえなとか思いながら見てたけど、
なんかそういうところを解説してくれるのって結構いいですよね、うん、楽しみが増えるというか、単純にそのネタバレをしてる動画とかあるじゃないですか。
うん。
じゃなくて、まあ、見てる前提は確かにあれなんですけど、じゃこういうこと多分言ってんじゃないかと。うん、なんかその、問いかける YouTuber タイプの人いるじゃないですか。
うんうん。
なんかあの辺はね、結構がクリエイティブだと思ってますね。
でもね、頑張ってるなって。ああいうのをマジで見ると、そのレコメンドがそればっかなるからさ。それは不本意なわけですよ。
確かにね。それだけでいいんでっていう。
しかも見ちゃうし、それからレコメンド出たら。
確かにね、釣られちゃいますからね、今。
だからね、最近そういうの見るときは、ブラウザでプライベートモードにして、履歴残らへんようにして、見てる。
賢。
で、不覚にも、モバイルで見てしまったときは、視聴履歴から全部消すと、レコメンドが戻ります。
あ、そうなんすね。
はい。
検索、あれですか、検索した、虫眼鏡マークから消すってことですか？
いえ、視聴履歴から消す。
あ、視聴履歴から消すと、
うん。
なるほど、学習指
針。視聴履歴から、レコメンド出してるっぽい。
なるほど。いや、それはいいこと聞いたな。
うん。
僕一時困ってたんですよ、鬼滅のブームの時。バン
バン。それの関連動画ばっか出てくるでしょ。
バンバンリコメンドしてきおるんですよ。
うん。いや、
行って行って行ってと思って。で、見ちゃうんですよね。あの辺はね、考え直した方がいいですけど、なんか、あれですね。だからそのさっきの続きなんですけど、なんでこう新しい漫画出続けるんやろって、たまにやっぱ考えちゃうんですよね。
でも、我々からしたら新しいやつでも、もっと読んでる人からしたら、ああ、これはあれの焼き増しやんみたいなのあるかもしれないけどね。
ね。
うん。
なんか、そう、なんかその結論、なんだろうな。なんかこの漫画でいいやんってならへんのが、なんか漫画のいいとこやなっていう話なんですけど、これ。
うん。
別に友情物語系というか、 なんか、友情、努力みたいな学びたかったら感じたかったらナルトでいいやんっていうのも分からなくはないんですけど、多分今のこれから読んでいく子たちは多分そうじゃないやなって薄々感じてて、
まあでも創作の幅もなんか無限にあるんじゃない、そこは。だって小説もね、小説っていうくくりでいくとそんなもう何百年前から書かれ続けてるけど、未だにそれが枯渇することはないやん。
確かに。いや、なんかそう思う
とね。でもどういうものがまあ流行るかっていうのはね、あると思いますけどね。
なんか流行ってるものから、なんかどうなんですかね。今どういう漫画を僕らは読みたいんやろうって、あんまちょっと考えたことないですけど、なんか今読みたい漫画とかありますか？タイトルとかじゃなくて、こういう漫画読みたいみたいな。
こういう漫画っていうのがあるわけじゃないけど、おすすめの中でなんか番外って書いてあるやつがあって、押見修造って人がいるんですよ。押見修造さんって漫画家の人がいて、で、その人が書いてる漫画はね、ちょっと異質ですね、ストーリーが。
あ、この、血の輪立ちっていう、この表紙見たことあるな。
血の輪立ちとかやばいですよ、マジで。なんか見ると、なんだろうな、気分がすごく盛り下がる。
いや、盛り下がりたくはないっすけど。あ、これ映画かや。映画化でしたっけ、これ。なんかドラマかなんかで。
血のわらち映画やんの？やらへん方がいいと思うけどな。
あれ、悪の花や。
あ、悪の花は、そうそう。悪の花でなんか割と有名になった、あれがありますね。悪の花と、僕はマリの中、ハッピーネス、血のわらちあたりが割と尺が長くて、関数が多くて、あれですけど。いやー、すごいですよ、これは。マジで。あのね、なんか、基本的にテーマがね、暗いんですよね。
これどんなあれなんですか、そのテーマ的なところで言うと、
テーマ的なところで言うと、人間の弱さを最大限表に出すとこういう話ができるみたいな話ですね。
なんか全然イメージできん。
あのね、なんか見てて爽快なストーリーはまず一つもない。
はあ、マジか。
一番きついのは、
やつがですか？
そうです、そうです。一番読んだ中できついのは血のわらちですけど。
あー、なんだろうな、結構ダークサイドなところをひたすらこう、書き続けるみたいな感じですかね。
そうですね。
はー。
なんか基本的に出てくる人は、メンタルに支障をきたしてる人が多い。
はいはいはいはい。
でもその描写がめっちゃリアルで気がめいりますね。
くー、なんか沈みそう。
いや、沈むよ。
沈みそう。
めちゃめちゃ沈むよ、気持ちは。あ、ハピネスってやつだけはまだちょっとマシかも。
タイトルがね、タイトルがいいですね。
いや、全然ハピネスじゃないけど、
ね、めっちゃハピネスですね。
あの、ハピネスはね、ドラキュラの話ですね。
お？
これだけちょっとそのサイファイっぽいかも。いや、でも、いや、結構じっとりしてます、ストーリーは。
マジかよ。全然ハピネス感シーヒンは画像見たけど。もう、怖っ。なんか怖いな。
けど、いや、やばいけど面白いっすよ。なんかね、やばいもの見たさで見てしまうんですよ、これは。
ちょっと異質っすね。なんか絵のタッチもちょっとこう、めちゃめちゃ異質。変わってるなーと思って。
いや、そういうのいっぱい見てる人からしたら、いや、そんなん序の口ですよっていう人もいるかもしれないですけど、一般感覚でいくと結構きつい部類に入るんじゃないかと思いますけどね。
ざっくりとこう、なんかこれはなんかあのグッとくるポイントで言うと、グッとくるポイントあるんですか？
グッとくるポイントありますよ。
おお。
なんかあの心臓をこうぐさぐさ刺される思いがあります、ね。
やめてくれ。やめてくれ。
けどなんか読み終わった後になんかこう謎の、決して爽快感ではないけど、はぁ、マジか、みたいな、感想になりますね。
それは、その、マジかっていうのは、あれですか、今の喪失感的なとこですか？
マジか、てんてんてん、みたいな。
それ、ぐっとくるん？
いや、ぐっとしか来てない。
マジか、
読んでみてくださいよ、マジで。そうだね。僕はマリの中は、がライトかな、まだ。血の輪立ちは、これまだ完結してないんですけど、まあ、辛いですね。これは読んでいくと。悪の花は結構有名になったから面白いかも。結構売れたし。
確かに。 ちょっとこの辺とかから、ね、王道からまず、ちょっと入らさせていただいて。
うん。
まあ、その福永さんのマジかっていう、その、失望的なマジかじゃないっていうのだけ、わかりました。
いや、面白いのよ。本当に。うん、面白いけど、だんだん登場人物が狂っていく様が、ありありと描かれているのがすごいなと思いますね。
わあ、ちょっと最近読んでないタイプの漫画さ、それで言うと。
うん。なんか似たカテゴリーなだったらちょっと知りたいけど、あんま知らないわ。
いや、僕も知んないですね、それで言うと。なんか変わった、なんか今まで読んだ漫画の中で変わった漫画って言ったら、ほんとチェーンソーマンが、なんじゃ思いつくな。
でもチェーンソーマンアクションじゃないですか、結局ね。
まあね。
うん。そこでこう、異能力モンスターがアクションしますっていうのは、なるほどって感じになりますけど。ごくごく普通の人間が出てくるんで。
確かになぁ。この辺は面白いなぁ。ちょっとじゃあ、漫画喫茶で、こもって読んでみますよ、これ。
はい。多分、帰りの足取りは重いと思います。
いやいや、でも、このご時世でそうなったら怖いわ。あれって、これ、そうじゃないよな。なるほどね。
でも最近はなんか、パンチが強い要素の漫画が多いっすね。
うん。
ジャンププラスの漫画が、ソーシャルメディアとかでいっぱい RT とかされて流れてきて見たりしますけど。
確かに。
とにかくパンチが強い、いろいろ。うん。やし、なんかウェブやからかわかんないですけど、エログロ要素も結構強いしとかっていうのが増えてる気がしますね。
確かに、このウェブが増えてきたのがいいんでしょうね。なんかジャンププラスとか、やっぱほんまに、あれ無料で読めんのかよってぐらい良質な漫画めっちゃ多いなって思うし、なんか、ねえ、それこそ、ちょっとこう、飽きてる？飽きではないですかね。わかんないですけど、その、漫画でいっぱい読んでる人も、なんかちょっとこう変化球楽しみたいっていうのでジャンプラス読む人いるじゃないですか。僕の中周りはそういう人が多いんですけど。でもシンプルにジャンププラスの漫画だけ楽しめることも楽しめるし、なんですかね、ウェブでの漫画がいっぱい増えてきてるのがすごくいいですよね。無料のピッコマとか、なんか、なんていうんですか、ライン漫画もそうですけど。あの辺とかね、全然攻めた漫画出してますからね、ほんと。
ちなみに今のジャンプのなんか、稼ぎ頭というか一番勢いがある漫画って何なんですか？
あ、今、ナウですか？
ナウです。
大体上に来るやつが一番読まれてるんですよ、その。
うん。
で言うと、普通の少年ジャンプの方だと、まあ、シンプルにワンピースですよね。
うん。ワンピースもね、長いね。
ワンピース、まだやってんのって感じ。呪術廻戦、
うん、
僕のヒーローアカデミアでしょ？で、
おぉ。
あと僕個人的にめっちゃ好きなドクターストーンでしょ？
でドクターストーンってあるよね。古代にタイムスリップして。
あ、なんかね、そう、まあ、タイムスリップというか、むしろ、時が経ちすぎて、改めて振り出しに戻るって感じですね。
そう、文明が全部終わって、でも、自分は知ってるから。
そうそうそう。文明を再構築していくっていう。
いいね。
ゼロから。
うん。
と、あとはそっからもなんか、行ったり来たりって感じですかね。最近やったその、ブラッククローバーとか、ちょっと魔法系のね、面白い漫画があったり。まあ、稼ぎ頭で言うと、呪術廻戦、ワンピース、ヒロアカ、ドクターストーン、で、ブラッククローバーかな。
あれは？スパイファミリーは？
スパイファミリーは、ジャンププラスですね、それで言うと。
あ、ジャンププラスなのか。
はい。
あれ、面白いね。
スパイファミリー、ジャンププラスで言うと、稼ぎ頭じゃないですけど、スパイファミリーとか、あと、推しの子とかめっちゃ面白いし。
あ、それ知らん
の。あと、左利きのエレンもね、ジャンププラスですし、怪獣、はい。怪獣8号もそうですし。
あ、怪獣8号面白いね。
怪獣8号面白いし、あと、地獄楽も面白いですね。もう終わっちゃいましたけど。
左利きのエレンって、昔、ウェブ漫画やったのよ。
あれですね。あれ、ケーキです。ケークでした
っけ？そうそう。
から入って、タッチが2分
2分3。あれでも今書いてる人は別でしょ？
今2分2さんって人ですね。
そうやね。
はい。もともとね、カッピーさんが一人で書いてはった。
うん。
そう、ジャンプラスはね、ほんまに面白い漫画ばっかっすよ。だからさ。
まあ、ゆくゆくはもう全部こっちに移っていくのかね。
いや、移っていきそうで怖いですね。ほんまに。
だってジャンプの発行部数とかってもう減ってんじゃないの？
あ、どうなんすかね。僕週刊少年ジャンプ定期購読してるんですけど、毎月。
それ、辞書みたいなやつが届くの毎月、毎週。
あれっすよ、電子で読んでますよ、もちろん。
ああ、電子版もあんねや。
あれ定期購読、月額ぐらいだかな、900円ぐらいで、毎週のジャンプ、携帯で読めるんですけど、もうね、これは嬉しい限りでございます、本当に。
ああ、でも減ってますね、やっぱり。2010年、11年ぐらいをピークにして、ずっと右肩下がりですね、発行部数は。ピークの半分ぐらい今。
ああ、めっちゃ減ってますね。
うん。
やっぱこう漫画はもう本で読もう、ね、でっかいジャンプで読もうって思う人って、なんかなんだかんだ年齢層上の人しかいないですよね、今。
色付きの紙でね。
あ、そうそうそうそう。
かすれた印刷でね。
あ、そうそうそうそう。ペラペラの紙の。
まあスマホの方がね、持ち歩きも簡単やし、コントラストもパッキリしてるしね。
いいんですよ。スクショとかもできて、自分のね、ちょっとこう、グッときたコマだけスクショしといて、なこともできたりするんで。
なんか僕はもう漫画とかって全部デジタルで買うんですけど、
はい、
なんていうかな、 iPad とかで読むとさ、見開きで見れるじゃないですか。
はいはい、見れますね。
iPhone とかで見ると見開き無理でしょ。
無理っす。横にするしかできない、
まあ、できなくはないかもしれないですけど、うん、厳しいじゃないですか。やっぱウェブで公開される前提の漫画って見開きコマってなくなっていくのかな。
それめっちゃ思いました。縦で最近しかもそのスクロールが多いですよね。ジャンプはそうじゃないですけどね。こう、横でスワイプしてめくっていくっていうのが、ちゃんとこう、UI としてあるんですけど。
うん。
それ以外の、例えばその、まあ、漫画無料、いわゆる無料漫画サイト、アプリとかは、全部こうスクロール型なんですよ。
あ、ほんと。
その方が読みやすいんで。
え、スクロールっていうのはどっちからどっちに向かってスクロールしていくの？
上とか下とかです。
ああ、じゃあもう完全に見開きじゃないんや。
そうなんですよ。これがね、多分一番違うポイントっすね。
むしろ縦長の絵とか出てくるんじゃないの？ああ。2枚分の繋がった絵とかが、そうやったら。
ちゃん、そうかもしんないですね。もともと、なんだったっけな、あれ、韓国で、漫画のこの縦読み、
うん、
がこの読まれ方として主流やったみたいで。
うん。
で、なんかもともと日本はこう横読みというかね。画面をこうペラペラめくっていくというか。
でもスマホ持った状態で動く向きとしては、多分左右よりも縦向きの方が動かしやすいよね。
あ、めっちゃ動かしやすいし、
で完全に横にめくるんってもう紙をめくってた時のレガシーやもんね。
そうっすね。
じゃあ今後は縦向きか、漫画は。
なんか縦に長い絵っていうのは、さっき福永さんおっしゃってましたけど、あるんですよ、もうすでに。う
ん、やっぱあんねや。
ありますあります。僕、ピッコマオっていうやつ読んでるんですけど、別で。うん、それで、読んでる、なんか、ピッコマ読んでしたやったら多分わかるやつなんですけど、なんか、俺だけレベルアップな剣っていう、タイトルの漫画があるんですけど、それとか縦長の絵ばっかっすね、それで言うと。
へぇ。
で、それは、やっぱその韓国とか海外ではもう縦読みの文化が根付いているんですよ、ずっと。スクロールをする。上から下に。
うんうんうん、
で、人口も多いですし、なんですか、1位、2位って今確か LINE 漫画とピッコマなんですよね。人気の、こう漫画のアプリって。
ほう。
で、それが、まあ、韓国でも読まれやすいんですよ。その海外とかでも。
はい。
で、それを狙って、日本でもそういうスクロール型の漫画を出すと、日本国内でじゃなくて海外の人も読んでもらいやすくなるんですよ、やっぱり。
そうね。
だから、横読みじゃなくて最近こう縦とか下とかで、絵とかもそうですし、会話の長さとかもそうですし、合わせて作ってるみたいな、こう、ちょっとこう変化みたいなのは、表現方法のこう違いがね、変わってますけど、今。
はあ、じゃあ主張するデバイスが変わったら、絵まで変わんのね。
確かに、それはもう変わって、出ますね、それで言うともう。
ああ、すごいな。逆に言うと、じゃあ、今までの漫画っていうのは、あのサイズの見開きっていうところに、まあ、ある種縛られてた部分あったってことやな、表現の幅が。
確かに。ちょっと縛られてるっぽいですね。
小回りとかもね。このページは絶対に左側にないといけないとかっていうのもあるもんね、絶対に。
そうですね。なんかその辺が、ちょっとこう変わってて。なんかね、まあでも、読みやすいのは、ぶっちゃけどっちかって言ったらね、僕の中ではですよ、その、縦読みなんすよね。
あ、そうなの？横読みって言うかと思ってた。横読みって言ったらそれは慣れてるからでしょって言おうと思ったけど。
いや、外れましたね。ちょっと珍しく。
ああ、やっぱ縦の方が読みやすいんや。
いや、まずね、なんかスピード感とか躍動感表現しやすいですよね。なんかそっちの方が。
うーん。
なんか、 横やと表せへんような感覚があるからこそだと思うんですけど、まあそれがあるのと、あとなんかね、多分ちっちゃい頃からずっとそれやったやろと思うんですけど、こう紙芝居みたいなのも僕ずっとこう似てたんですよ。なんか紙芝居感があるんですよ。なんていうんですか。漫画っていうか、紙芝居の感じ。なんかさっさっさっさっさってこう進んでって、まあね、めっちゃ読みやすいんですよね、だから。
なるほどね。
あとは、シンプルにスマホに、なんか合ってるかどうかっていうのが、ポイントなんですよね、多分。横読むよりも、スマホの形式上縦読みの方が圧倒的に読みやすいっていう。
まあ、そりゃそうやろうね。
なんで僕は、なんか今のところはね、完全に、縦スクロール派ですね。
まあ、パワーポイントのフォーマットが4対3から16対9になったように、少しずつ変わっていくんでしょうね、最適なもんが。
だって横
なんか、YouTube の動画とかも最近縦向きの動画あるもんね。
あります？
あるよ、あるよ。
まあちょっとあんまりでも見たことないかもしれないです。今基本全部横向きかも、見てんの。
まだ少ないけど、縦向きの動画はなんかちょいちょい増えてきてるイメージあるね。
あれは縦ですか？あの、TikTok は。
あれは完全縦やね。
あれ縦っすよね。
そのうちそれが主流になるかもしれないね、本当に。
確かに。ここはね、やっぱ、動画は横の方が見やすいかなっていうのはありますけど。まあこれもね、バイアスですよね。だから今のとこずっと横で見るもん
ね。数十年経った時に、そんな縦向きの動画なんかあかん。やっぱ横向きで21対9の、あの、上下に線が入ってるやつが、これが、この線がいいんやとか言ってそうやもんね。
いや、ほんま。なんかね。
漫画見開きで見てこそやろ、みたいな。
古いおっちゃん、なんかこうね、レガシーな感じが出て。
出たよ、老害が、みたいな。いや、ならないように新しいものにはキャッチアップしていきたいですね。
確かに。あの iPad でね、ジャンプ読むの楽しいですよ、でも。あの、大きい画面でジャンプ読むのは。
横向きで。
はい、横向きで。あれはあれでいいですね。いやー。
はい、まあ、新しいものに触れないとね。
そうですね。なんか、刺激受けますね。で、なんでこれが逆に今フィットしてんだろうって考えるのも、あの、意外とこう。そう、
考えたりとかね。
楽しいですよね。
はい。まあ、また何かあったら、とりあえず、あれを読んでみましょうかね。そしたら、読んだことないんで、ピースターズを読んでみましょうかね。
ああ、
もう
ぜひぜひ。
はい。いいシャーロックはとりあえず、まあ、アックの花あたりから読んでいただければいいんじゃないでしょうか。
こう、落ち込んで帰ってくるのが、あれっすね。目に。
いや、まあ、怖いもの見たさで見てしまうっていうのがあるからね、やっぱり。
まあ、まずは満喫できますね。密にならないように、一人で読んでます、ね。
はい。はい。じゃあ、そのところで。
はい。
はい。じゃあ、今日出た漫画のリンク等々、書の貼っておくので、また合わせてみてください。
はい。
それでは、飯田千春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。